健康福祉障害者スキルアップ講座在職者対象訓練。内容時1プレゼンテーション技法コース。7月4日土曜、11日土曜。2フォトショップ基礎コース。7月19日日曜、26日日曜、いずれも午前9時から午後4時、全2回。場所、愛知障害者職業能力開発校、豊川市一宮町。対象、現在就業中の障害者、個人。定員5人。定員を超えた場合は抽選。費用、テキスト代。申し込み、受講を希望するコースの各申し込み期間内。1、プレゼンテーション技法コース、6月4日木曜まで。2、フォトショップ基礎コース、6月4日木曜から18日木曜に、同校ホームページから申し込むか、往復はがき、筆着。2、講座名、希望するコース名、共通申し込み事項と生年月日、勤務先名、電話番号を明記し、愛知障害者職業能力開発校、郵便番号 441-1231、豊川市一宮町上新切33-14、0533-93-2102 へ。問い合わせ、市障害福祉課 71-2225。犬浦東部保健所の相談・検査。5項目です。1、栄養相談・歯科相談・予約制。時、7月8日水曜午前9時から11時半。申し込み、いずれも事前に犬浦東部保健所健康支援課 21-9338 へ。2、心の健康医師相談・予約制。時、7月17日金曜午後2時から4時。申し込み、事前に同所健康支援課 21-9337 へ。3、エイズ梅毒肝炎検査。4、骨髄バンクドナー登録予約制。時、7月7日火曜、14日火曜、午前9時から11時。なお、エイズ梅毒検査は7月20日月曜午後6時から7時も実施。申し込み問い合わせ、同所生活環境安全課 21-4797 へ。5、検便水質食品検査有料。問い合わせ、同所試験検査課 21-9353。 以上いずれも場所、絹浦東部保健所、刈谷市大手町。献血にご協力を。時、6月28日日曜午前10時から正午、午後1時から4時。場所、アピタ安城南店、桜井町。対象、採血基準を満たす体重50キロ以上の男性、17歳から69歳、および女性、18歳から69歳。その他、400ml 献血のみ実施。問い合わせ、保健センター 76-1133。 一人暮らし高齢者実態調査。単独世帯の高齢者に対し、一人暮らし高齢者実態調査を実施します。一人暮らし高齢者の実態を把握し、一人暮らし高齢者認定の希望や必要性を確認します。2項目です。1、一人暮らし高齢者認定。認定されると在宅で安心して生活できるよう、希望に応じて市が次のサービスを提供します。内容、受けられるサービス、日頃の見守り、民生委員地域包括支援センター職員による訪問、高齢者福祉サービス、福祉電話訪問、緊急通報装置の貸与等。なお、各サービス利用には要件あり。対象、下記のすべてに該当する65歳以上。常時居住している家屋に同居者がいない。 同一敷地内及び隣接地、同一建物内に三親等以内の親族が居住していない。サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム等に入居していない。2. 一人暮らし高齢者実態調査。内容、調査の流れ。6月上旬に対象者に調査票を送付。6月30日火曜までに、同封の返信用封筒に調査票を入れて返送してください。返送された調査票に基づき、民生委員が一人暮らし高齢者認定の基準に該当する認定希望者の自宅を訪問します。対象、調査対象者、令和2年5月1日現在、住民票上単独世帯の70歳、令和元年度の一人暮らし高齢者一斉調査以降に、新たに住民票上単独世帯になった70歳以上。なお、現在一人暮らし高齢者認定を受けている人を除く。調査対象外の65歳以上の人で認定を希望する場合は、高齢福祉課または地域包括支援センターへ連絡してください。問い合わせ、高齢福祉課 71-2223、居住する中学校区の地域包括支援センター、以下の表を参照。表、中学校区、センター名、電話番号の順に読みます。東山、里町、96-3512、安城北、中部、71-0077、ささめ、八千代、97-8069、安城南、厚生、77-9948、安生、松井、55-5355、安城西、安穏館、71-3173、名称、東畑、73-8210、桜井、小川の里、73-3535、表終わり。障害者差別解消にご理解ご協力を。障害がある人もない人も、分け隔てなく共生できる社会を作ることを目的として、障害者差別解消法が施行されています。3項目です。1、障害者差別解消法の内容。正当な理由なく障害を理由として、行政機関や民間事業者がサービスの提供を拒否する等の不当な差別的扱いを禁止。障害のある人から何らかの配慮を求める意思表明があるにもかかわらず、日常生活や社会生活を送る上で本人に障壁となることを取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことの禁止。2. 補助犬マーク。施設が補助犬の同伴を受け入れていることを施設利用者に伝えるためのステッカー、厚生労働省作成です。受け取りを希望する事業所は、市障害福祉課まで問い合わせてください。3. ヘルプマーク。義足や人工関節を使用している内部障害や難病がある妊娠初期である等、外見からわからなくとも援助や配慮を必要としていることを周囲に知ってもらうためのマークです。障害福祉課各福祉センターで、市内在住、在勤、在学者を対象に、1人につき1点まで配布しています。問い合わせ、障害福祉課、71-2225。県介護支援専門員実務研修受講試験。愛知県社会福祉協議会が行う、介護支援専門員実務研修を受講するための試験です。時、10月11日日曜、対象、生活相談員、相談支援専門員等の実務経験が通算5年以上、かつ従事日数が900日以上ある人等。申し込み、6月2日火曜から7月1日水曜に、願書を郵送、消印有効で、愛知県社会福祉協議会、郵便番号、 461-0011 名古屋市東区白壁 1-50 へ。なお、願書は7月1日まで市高齢福祉課、市社会福祉協議会等で配布。問い合わせ、愛知県社会福祉協議会 052-212-5530。 6月1日までは052-212-5516、市高齢福祉課 71-2290。 第11回特別弔慰金の請求を。特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に準じた軍人、軍属、準軍属の遺族に対して国として弔意の意を表すものです。遺族年金、遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合、先順位の遺族一人に対して支給されます。特別弔慰金について、支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、対象、支給要件、下記2要件を満たす支給順位表による先順位の遺族1人に支給されます。基準日4月1日において、戦傷病者、戦没者遺族等援護会に基づく遺族年金等の給付を受ける権利を有する遺族がいないこと、戦没者等の死亡時に生存していたこと、子については死亡当時の胎児含む。表、特別弔慰金の支給順位表。順位、対象者、支給要件の順で読みます。1、弔慰金の受給権者、なお弔慰金の受給権者とみなされるものを含みます。弔慰金の受給権者が配偶者の場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。 ① 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと。 ② 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻、または遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと。 2. 転給遺族、子、戦没者等の死亡当時の胎児を含む。 3. 転給遺族、父母。 4. 転給遺族、孫。 5. 転給遺族、祖父母。 6. 転給遺族、兄弟姉妹。次の要件をすべて満たす必要があります。 ① 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること。 ② 基準日において遺族以外の者の養子になっていないこと。 ③ 基準日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと、または遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと。 7. 転給遺族、父母。 8. 転給遺族、孫。 9. 転給遺族、祖父母。 10. 転給遺族、兄弟姉妹。上記順位、3. 父母、4. 孫、5. 祖父母、6.
兄弟姉妹から除かれたもの。
11. 転給遺族、上記以外の三親等内親族、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していたもので、戦没者等の葬祭を行ったもの。 12. 転給遺族、上記以外の三親等内親族、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していたもので、戦没者等の葬祭を行わなかったもの。なお、現在戦没者のお墓の管理をしていることと支給順位は関係ありません。表終わり。特別弔慰金の請求手続き。時、請求の集中受付期間、混雑解消のためお住まいの中学校区ごとに 受付期間を設けます。次の表を参照の上、来庁してください。土曜、日曜、祝日を除く。表、請求の地区別集中受付期間。日程、中学校区の順で読みます。6月22日月曜から26日金曜、安城南。6月29日月曜から7月3日金曜、安城北。7月6日月曜から10日金曜、名称笹目。7月13日月曜から17日金曜、安城西。7月20日月曜から28日火曜、桜井。7月29日水曜から8月4日火曜、東山。8月5日水曜から12日水曜、暗証。受付時間、午前9時から午後4時、正午から午後1時を除く。表終わり。場所、市役所北庁舎1階。持ち物、各種戸籍や戦没者等との関係を証明する資料。印鑑、郵便局の届け出印を推奨。本人確認書類、顔写真がない書類の場合は2種類。その他、前回請求者には4月下旬に案内を送付しています。前回請求者が引き続き請求する場合は、案内に記載された指定日時での来庁にご協力ください。集中受付期間を過ぎても、令和5年3月31日までは社会福祉課にて請求を受け付けます。安城市への請求後、愛知県及び国の手続きが必要となるため、実際に国債が支給されるのは令和3年1月以降の予定です。問い合わせ、社会福祉課 71-2262。